ちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたが何か新しいスキルをこう最短でマスターしたいって思った時にですね、
ええ。
一番やってはいけない最悪の罠が、自分で考えて自由にメニューを決めることだなんて言われたらどう思いますか？
まあ普通はかなり驚きますよね。現代の教育とかビジネスってやっぱり自立性とか自主性こそが素晴らしい結果をもたらすっていうのが常識みたいになってますからね。
そうなんですよ。今日はですね、今聞いているあなたをその常識を完全にひっくり返すようなある興味深いデータと分析の徹底的な深掘りへとご案内したいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今回のミッションはですね、この自主性への協力性なアンチテーゼを解き明かすことなんです。情報源は愛知県にあるバドミントン教室 PHN 愛知のブログ記事と、そこに含まれる AI の分析レポートですね。
そうですね。一見するとちょっと時代錯誤に思えるやらされる環境というのはですね、実は未熟者が圧倒的なスピードで成長するための最も論理的で理にかなった道がという強烈な結論が提示されているんです。
いや、正直なところやらされるって聞くとどうしても昔のスポコンドラマみたいな腕立て伏せ旋回みたいな理不尽な強制を連想しちゃうんですよね。
ああ、わかります。自分で考えて行動しないと結局は身につかないんじゃないかって、どうしても反発したくなる気持ちも湧いてきますよね。
ええ、よし。じゃあこの部分を少し紐解いてみましょうか。なぜ新しいことを学ぶときに自由とか自主性が成長を妨げてしまうのか。
ここで非常に興味深いのはですね、データが示している残酷な事実なんです。未熟な状態の人間が選ぶ自由の正体というのは単なる自己防衛に過ぎないということなんですよ。
自己防衛ですか。つまり無意識のうちに自分にとって都合の悪いものから逃げているってことですか。
まさにその通りです。何か新しいことを学ぶとき、本当に実力を伸ばすための選択肢というのは例外なくしんどくてつまらなくて、自分の今の実力不足を容赦なく直視させられるものなんですね。
確かに基礎練習とかって大体楽しくはないですよね。
ええ、例えばバドミントンの指導現場でも本当に必要なのはすごく地味なフットワークの反復だったり苦手なレシーブの練習だったりするわけです。
はいはい。
でもそこに自由を与えてしまうと、多くの初心者は楽しそうなスマッシュの練習とか、すでに自分が得意なことばかりをどうしても選んでしまう傾向にあるんです。
ああ、それならすごくよくわかります。なんていうか、例えば新しくジムに入会したばかりの初心者がですね、
ええ、
さあ好きなマシンを自由に使っていいですよって言われたら、本当に必要なきつくて地味なスクワットとかは避けて、座ったままスマホを見ながらでもできるような楽しくて楽なマシンばかり選んじゃうようなものですよね。
そのジムの例はまさにこの現象の本質をついていますね。初心者はそもそも何が自分にとって正しい選択肢なのかを認識できる、そういう解像度を持っていないんですよ。
なるほど。解像度がないから選べないんですね。
そうなんです。だから無意識のうちに自分のプライドを守れるような安全な選択肢ばかりをピックアップしてしまう。記事の中にはですね、この自己防衛の罠にはまっているかどうかの自己防衛度判定チェックリストというのがあるんですが。
あ、それは気になりますね。ぜひ今聞いているあなたもご自身の日常に当てはまらないか一緒に考えてみてほしいんですが、どんな項目があるんですか。
これがなかなか耳が痛い内容でして4つあるんですが、まず1つ目が新しい課題に対して自分に合うかどうかを深く悩みすぎるというものです。
ああ、行動する前に考え込んじゃうパターンですね。
ええ。そして2つ目が納得できないと行動できないと言い訳をする。
うわ、それは身に覚えがありすぎますね。
ですよね。そして3つ目が得意な領域ばかりを繰り返して苦手が基礎を後回しにする。
あ、はいはい。さっきのジムの例そのものですね。
そうですね。最後の4つ目が挑戦する前に無意識に失敗の理由を用意してしまうというものです。
なるほど。いや、これ作業そのものを始める前になんか準備段階とか言い訳に煮え込んじゃってるんですね。
そうなんです。これらはすべて本人は自分でしっかり考えて自主性を発揮しているって思い込んでいるだけで、実際にはただ傷つきたくないっていう自己防衛が働いているだけのサインなんですよ。
つまり未熟なうちの自由っていうのは成長を妨げる最悪の罠になりうるということですね。
ええ、本当にそう言えると思います。
でももし自由や自主性が初心者にとってそれほど危険なものだとしたら、私たちはどうやってその逃げのループから抜け出せばいいんでしょうか。ここでやらせることの本当の価値が出てくるわけですよね。
はい。これをより大きな全体像と結びつけて考えてみるとですね、人間にとって選択するという行為自体が 実は極めて高コストな作業だということが見えてくるんです。
選択が高コストですか？
ええ、人間の脳が1日にできる意思決定の数には限界がある。決断疲れという言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、
あれですよね、スティーブ・ジョブズが毎日同じ黒のタートルネックを着てたっていう、服選びで脳のエネルギーを消費しないようにするっていう話ですよね。
まさにそれです。脳の処理能力をパソコンのメモリ、つまりラムダとイメージしてみてください。
はい、ラムですね。
今日はどの練習から始めようかとか、このメニューは本当に意味があるのかみたいに迷ったり疑ったりするプロセスっていうのは、成長のための思考ではなくて、実はやらない理由を探したり、プライドを守るためにラムを消費している状態なんです。
ああ、なるほど。ここからが本当に面白くなってくるところなんですけど。
ええ。
つまり、やらされるっていうのは、単なる思考停止の服従なんかじゃなくて、その選択の負荷、コストですよね。これを外部の信頼できるシステムとか指導者に預けてしまう、つまりアウトソーシングするっていう、ものすごく合理的な戦略ってことですよね。
おっしゃる通りです。自分で選ばない、迷わない、正解探しをやめる、そうすることで選択プロセスに消費されていたラムを節約できるわけです。
浮いたリソースの 100% をとにかく実行することだけにフルコミットできる、だからこそ圧倒的なスピードで成長できるってことなんですね。納得できなくてもとりあえずやるっていうのは、実はすごく理にかなっていると。
ええ、まさにその通りです。ただここで一つの重要な問いが私たちに投げかけられているんです。
重要な問いですか？
はい。選択を外部に預けてただ実行するだけなら、それってプログラムされたロボットと同じじゃないかという疑問です。
確かに、ずっと誰かの指示に従ってアウトソーシングし続けていたら、私たちが目指すべき真の主体性みたいなものって一体いつどうやって生まれるんでしょうか？
この記事の後半で AI ライターのレンというキャラクターが非常に熱くて痛烈なインサイトを提示しているんですが、レンはこう指摘しています。優れた指導者とは本人の機嫌を取る存在ではないと。
ほう、機嫌を取る存在ではない。
ええ、本人が今見えていない未来を見越して、自分では絶対に選ばない正しい負荷を課す存在であると言っているんです。
正しい負荷ですか？
はい。だから課題を与えられた瞬間に反発して、納得できる理由を説明しろと求める人は、成長ではなく自己防衛に全力疾走しているだけだと、かなり厳しい事実をついているんですよ。
うわー、それは痛烈ですね。納得させろって要求すること自体がすでに逃げ道を探しているんだと。
そうなんです。そして本当の主体性というのは、最初から自由に選ぶことではないんです。
というと？
やらされた経験を通じて成長した後に、あの時自分では絶対に選ばない負荷をかけられたからこそ、今の自分の実力があるんだと気づく、つまり負荷の意味を後から回収すること、これこそが真の主体性だと解説しているんです。
なるほど、スティーブ・ジョブズのコネクティング・ザ・ドッツみたいな感覚ですね。やらされていた最中はただ苦しかっただけの地味な基礎練習が、後になって点と点がつながって、ああ、あの時の負荷があったから今があるんだって気づく。
ええ、自由というのは未熟者にとっては毒であり逃げ道ですが、成熟した人間にとって初めて強力な武器になるんです。
ではこれらは結局のところ、今聞いているあなたにとってどういう意味を持つのでしょうか？実践という耳障りの良い言葉に隠れて、自分への甘やかし、つまりフェイクの努力をしていないか、ちょっと現状の課題に照らし合わせて考えてみてほしいんです。
そうですね、この記事では最短ルートで実力をつけるためのアクションプランとして、具体的に3つのステップを提示しています。
ぜひ教えてください。まず1つ目は何でしょう？
第一段階は選択権の一時的放棄です。自分が未熟であることを素直に認めて、指導者やカリキュラムの指示に世の語の言わずにとにかく従う。
まずは自分のちっぽけなプライドとかエゴを横に置くわけですね。で、2つ目は？
次は圧倒的な量での実行です。納得できないとか自分に合わないといった思考を強制停止して、とにかく実行することだけに全リソースを注ぎ込むフェーズです。
ブレーキを踏みながらアクセルを踏むのをやめて、実行のペダルだけをベタ踏みする状態ですね。それで成果が出た後で最後のステップが来る。
はい。第3段階が意味の自己回収と内省です。一定の成果が出た後で立ち止まり、あの時の強制的な負荷が自分のどのスキルに結びついたのかを自分なりに分析し言語化する。
なるほど。
このプロセスを経て、ここで初めてあなたは本当の自由を手にするんです。
いやー、今回の深掘りを通じて、やらされるという言葉のネガティブなイメージが本当に完全に売り変わりました。それは単なる強制なんかじゃなくて、人間の未熟さを理解した上での 最も誠実で効果的な成長システムなんですね。
本当にそう言えると思います。
未熟なうちは分かる人に決めてもらう、そういう勇気を持つことが結果的に真の自由、主体性にたどり着く最短ルートなんだということをぜひ覚えておいてほしいですね。
はい、とても重要なポイントです。
さて最後に、あなたへ放送後にご自身で探求してみてほしい、ちょっと刺激的な問いを残して終わりにしたいと思います。
今回のメソッドの前提には、選択を預けるに足る信頼できる指導者やシステムの存在が不可欠ですからね。
まさにそこなんですよ。誰もが SNS なんかで専門家を名乗れる今の時代において、あなたは自分の成長の主導権を預けるべき正しい独裁者を一体どうやって見極めればいいのでしょうか。
それは非常に難しい、しかし避けては通らない問いですね。
あなたに耳障りの良い言葉をかけて機嫌を取ってくる人なのか、それともあなたが見えていない正しい負荷を与えてくれる人なのか、ぜひじっくり考えてみてください。今回も私たちの深掘りにお付き合いいただきありがとうございました。また次回の探究でお会いしましょう。